おしんくん、一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。本当の魚好きは魚の頭を求めるという。身だけを求める人は本当の魚好きとは言えない。信心もおかげだけをありがたがっておる人は未熟の証拠である。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御神意として受け止めていく。御神意が分かり、誠の神徳に触れていくこともできる。誠の神徳とあります。神徳。まあ、どういうのでしょうかね。神様のお働きということでもありましょうし、誠の神徳。誠の神様のお働きということでもありましょうし、神徳を受けるとは神様のご信用をいただくことだ、神様から信用されることだとも教えていただきますから、ご神徳を受けるということは神様のご信用をいただくということだと。そしてそのご信用を、神様から信用していただいた暁には、それこそ神様の大いなるお働きがそこに現れるということにつながるのでもありましょうね。誠の信徳を表していただくためには、やはり私どもがそのご信徳というのでしょうかを神様からいただかなければならない、神様のご信用をいただかなければならないということにもなるのだと思います。今日は昨日の続きではありませんけれども、ここ数日のそれこそ成り行きというのでしょうかの中に、成り行きを大切にというその大切にするということの内容について少しずつ考えさせてきていただいたわけですけれども、昨日いただきますのは、その成り行きを通して天の心、地の心、日月の心を自らの心の中に育てていくということだということだったと思いますね。まさにこの成り行きを大切にするということをいよいよ洗練された形で表現するというのでしょうかということになれば、まさにここに来るのだと思います。師匠も最初は何が何やらわからないままに、それこそ身の上に起きてくる事柄をいただいておられた御事柄として、神様のお働きとして、まあ教祖様で言えば神の差し向けとしてということでしょうけれども、そのいただいていく中に本然と悟られたことが、天の心が育っておった、地の心が育っておった、日月の心が育っておったと、いわば一切の成り行きを通して師匠大坪宗一郎氏の心の中に、天の心が、地の心が、日月の心、その天地日月の心が育てられておったことに気づかされたとおっしゃっておられますね。いわばある意味神様の目論みというのでしょうか、神様の願いというのでしょうか、それはその私どもの心の中に天地日月の心を育てようとされる、その働きが成り行きを通して起こっているということになりますね。ですから私どもがその成り行きがありがたくいただけない、そのなるほど成り行きをありがたくいただけたら、これほど幸せのことはありませんね。いやいやいただく、それこそいただきたくないけれども、成り行きだから証拠となしにいただく、まあいやいやいただくということでしょうかね、ということの方がまあ多いのかもしれません。それがその成り行きがありがたくいただけれる、嫌な成り行きでもありがたくいただけれるためには、これはある意味プラス思考的な考え方 が有効な時がありますね。それこそ昨日も申します、家福はあざなえる縄のごとしというような、今嫌なことでもこれをいただいていけばきっといいことになるというような将来を見越してのいただき方をしてくる。しかしそれだけではそのいつになってもそれが好転しないならば、いつになっても蚊が蚊で終わってしまう、服に変わってこないならば、もう嫌気がさしてもう投げ出してしまうかもしれませんね。もう成り行きを大切にしてもどうにもならないじゃないかと、悪いことばっかり起こってくるじゃないかというようなことにもなりかねません。その成り行きをありがたくいただくための、まあ何と言いましょうかね、私どもの心のありよう、それは神様が天地日月の心を成り行きを通して育てようとしておられるのだから、そのことを分からされたのだから、これは私どもがもう天地日月の心を我が心の中に身につけようと決心する、そういう願いを立てる。教祖様もこれはたった一回きりしか出てきませんね。まあ実際にはたくさん言っておられたのかもしれませんけれども、いわゆる残っているものとしては一回ぽっきりですね。天地日月の心になること寛容ないと。まあその他に資料として残っていませんから分かりませんけれども、その天地日月の心になること寛容ないという、そこに師匠大坪宗一郎氏は着目されたのですね。たった一回、経典の中に一回しか出てこない、そのことに焦点を定められた。まあ不思議なことですね。眼力といえば眼力かもしれませんね。まさにそれが神様が願っておられる、人間氏子に願っておられることであるわけですね。なるほど、私どもの中に天の心、与えて与えてやまぬ天の心、それこそ無条件です。それは人の助かりを願う心とも言えると思いますね。そういう心が育つ、また泥の心一切合切を黙って受け抜く、そしてその受け抜くにとどまらず、その事柄によって自らの心を肥やしていこう、より大きな心、より美しい心になっていこうと、その自らの心を肥やす泥の心、それを日月の心、実に丁寧な心、それこそ休むこともなく実に丁寧な心でを持って行事抜いていく。もし私ども人間の人々の一人一人の中にこの天地日月の心をいただこう、対しよう、そういう心になろうという、そのまあ運動とでも言うのでしょうか、それが広まったならば、おそらく世界の真の平和ということにもつながると思いますね。自らいわば牙城牙欲で自分の願いだけを通そうとするところにコンフリクト、まあ何と言いましょうかね、そのぶつかり合いがあるわけですね。もしどちらかが泥の心で相手の言うことをいただこうとするならば、問題はなくなります。泥の心、お互いが泥の心に精進しようとしたところに問題はなくなります。また人の助かりを願うような天の心が発揮されたときに、これもまた問題はなくなることでしょう。それぞれの人々が天地日月の心を身につけよう、自らの心の中に身につけようとすることができる世界が、 顕現されたならば、まさにそこには争いのない世界というものが生み出されるのではないでしょうかね。どうしても私と、まあ、自分の我を通そうといたします。自分の利益を先に考えます。それこそ自分の利益は無視してでも人様にそれこそ与えて与えてやまぬ麗しの心と言われる無条件に与える、条件をつけてこれをすればあれをすればこうしてあげよう、ああしてあげよう、魚心あらば水心ですか、そういう条件付きで何かをするというようなことではない。もう無条件だ、まあ、ある意味無条件の愛とでも言うのでしょうかね。そういう人の助かりを願うことができる人々が増えたならば、いや全人類がもし天地日月の心を身につけようという方向に向かったならば、さぞかし争い事は少なくなると思いますね。そのこの世には魂を磨きに来たのだということが言われます。信心とは本心の玉を磨くことぞやと、本心の玉、心を育てる、磨く、まあ、これも抽象的ですからね。ではどういう心を磨くのか、どういう心になろうとするのかということになったときに、それはそれこそ天地に自立の心ということになりましょうね。ですからこの世には魂を磨きに来たのだ、それは取りも直さずこの世には天地日月の心を自らの心の中に育てることのためにこの世に生を受けたのだ、いや生を受けたというより生を受けさせられた、神様から、天地金の神様から、それこそあそこに行って修行してこいと、心を磨いてこい、天地日月の心を磨いてこい、身につけてこいと、私どもはこの世に、まあ私どもがこの世に差し向けられたということかもしれませんね。私どもの身の上に差し向けられる、それこそ私どもの身の上に起きてくる一切合切が神様のお差し向けだというわけですけれども、私どもですらこの世に差し向けられた、何のために、心を磨くために、本心の玉を磨くために、それはどういう本心の玉か、天地日月の心だということになりますね。その天地日月の心を身につけよう、稽古をしようということのための成り行きがある。その成り行きを大切にすることによって天地日月の心を稽古するのだということが信心の一つではありますね。しかしもう一つまたあると思いますね。それは今朝いただきます御神徳ということです。御神徳、私どもがこの世で、まあこの世で命を与えられ生かされているということですけれども、ただ生かされているということではない。それはやっぱり神様から信用される私どもにならねばならないということなのですね。信心をするということは、それこそ愛楽理念は御神徳を受ける手立てを教えるとも教えてくださいます。ある先生は金剛教はの道はおかげをいただく道だと教えられたが、愛楽では御神徳をいただく道を教えるとも教えてくださいます。御神徳、これは神様の信用、神様から信用されるということだと。ではその信心をするというと神様を信じるということをまず強調されますけれども、 神様への絶対信ということもありましょうけれども、神様から信用してもらう、神様から信じてもらう、もらえれる私どもになるということが、また信心の目標の一つでもありますね。私どもの自らの心を育てるということと、もう一つ神様から信じてもらえれる私になるということがありますね。ではどうしたら神様から信じてもらえる私になるのかということでありましょうけれども、その一つはやはり神様の仰せ通りにつかまつり候と教祖様がおっしゃっておられます。やはりここのところではないでしょうかね。例えばある人から右にしてください、左にしてくださいと言われる。それを右と言われたのに左にする、左と言われたのに右にする、まああるいは気ままに右にしたり左にしたり真ん中にしたりする。そうすると、あの人は当てにならないな、あの人は信用できないなということになりますね。まず信用を受けることの第一は、その言われた通りにするということではないでしょうかね。神様が右に行けとおっしゃられたら素直に右に行く、左に行けと言われたら素直に左に行く、神様の仰せ通りにつかまつり候ということが、やはり神様から信じてもらえれるまず第一条件だと思いますね。師匠も神様からさまざまなお知らせをいただかれた。そして神様からああしろこうしろといろいろお指図を受けた。それをその通りにまあさせていただいた。ある時などは女性のトイレに入れと言われたこともあった。まあ入られたようですね。ただ一つだけいただききらなかったところがあるともおっしゃっておられましたが、あれをいただき抜いておったらどうなっておっただろうかと思うけれどもともおっしゃっておられましたけれども、さまざまな神様のお試しというような、神様がああせろこうせろとお指図をくださった。そしてその神様のお指図通りにしてきた。それが教祖様であり師匠大坪宗一郎氏であるわけですね。まず神様の仰せ通りにつかまつり候というところが、神様から信用を受ける手始め第一ですね。この氏子はもう試しようがない、教祖様が神様から何ですか、そういう言葉を受けられるような、神様をしてこの氏子は試しようがないと言われるほどしに、神様のご期待通りに教祖様がまあ行われたということでしょうかね。そこにそれこそ教祖様が神様からのご信用をいただかれた。師匠の場合もやはり、まあ師匠の場合はあなたの信徳は仮物だと、まあ神様が仮に与えてやっているのだと。でもその仮の信徳でも一生死ぬまで仮通せばお前のものだというようなお知らせをいただいておられますね。今日伝えたいこと、それはなるほど、成り行きを通して天地に地列の心を我が身の上に、我が心の受けに、心の上に稽古をさせていただく、これは我が心のことですと同時に、もう一つ神様から信じてもらえる、信じられる私どもになる、神様から信じられる私になるためにはどういう私でなければならないのか、そしてどうしたら神様に信じてもらえる私になれるだろうかと、そこに焦点を置いての精進、これもまた大切だということですね。それは身の上に起きてきた成り行き、 これをどういただくことが神様のお心にかなうことであり、神様から信じてもらえる私になることであろうかと、そこに心を焦点を向けて成り行きをいただくということに、まあ打ち向かうというのでしょうかね、必要がありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。